こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで、魚ラジオ第40回をお送りしてまいりたいと思います。
はい、魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が音楽の話、美味しいものの話、漫画の話などなど、はい、好きなもののことだけ、ちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます、はい。はい、第40回始まります。お付き合いよろしくお願いします。お願いします。40回だって。
ね。
結構やってるね。
まあね、うん、とかいつもちょっと先週休んだりしてましたけどね。
まあまあ、不定期ですから。ね、先週休むではなくて、更新の間隔が空いてると。
ですね。
はい。
うん。そうそうね。だんだんちょっと夏に向けて、いろいろ忙しくなってまいりましたからね、我々、
う
ん。
そうね。
講師ともに。うん。
まあ、頑張りましょう。
はい。
はい。
ってことで、そうですね。まあ、先週じゃなかった、前回のね、放送で、
はい、
ちらっと触れてましたけど、
はい。
な漫画買ったんですよね。
買いました。
あの、オーク。
はい。
うん。これ、あれ、瀬島さん、昔からずっと買い込んでますよね。
はい、そうです。こればっかりは、うん、リアルタイムでというか、うんうん、新刊出るたびに買ってます
ね。うんうんうん、
連載誌が、隔月なので、
うんうん、
まあ、雑誌の方は買ってないんですけども、
うん
うん、それでも、まあ、1年に1回以上のペースで出てるので、
うん、
はい。
そうですね。
楽しみにしております。
はい。
はい、まあ、大奥、
うん、
吉永文さんの、
うん、
はい、長編漫画なんですけれども、
はい、
ね、こんなに長く連載されることを前提とした、
うん、
作品ってあんまりないんじゃないかな。
ほうほう、
うん、
吉永文は私はもう昨日何食べた暮らしが死なない感じですが、
はい、
うん、
そうですね、オーグが連載されている隔月刊の白戦車のメロディー、
うんうん、
はその、まあ、女性向けっていう感じ、
うんうん、
レディースコミックの類に属してると思うんですけども、
うん、
昨日何食べたか週刊モーニングですからね。
そうだね、
全然毛色が違いますよね、
うん、
なので吉永文さんがこれまで書いてこられた媒体とか、
うん
うん、作品の傾向として昨日何食べたかかなり異色なんですよ。
なるほどね、
はい、まあ、もともとそのほらボーイズラブ漫画メインに、
うん、
活動されてらっしゃる方なので、
のようですね、
はい、うん、うちにも何冊かもありますけど、
うん、まだ手をつけてないけど、
うん、ね、純粋に漫画として面白い、
うん
うん、
多分そうだと思う俺も、
うん、
昨日何食べたもね、
うん、
実際言うはね、同性愛のがネタですけど、
そうですね、
非常に面白い、
うん
うん、
面白いです、
うんうん、
そうそう、まあ置いといて、
うん、
で、まあ、このオーク、
うん、
はい、映画にもなりましたね。
そうですな、この、はい、去年か、
いや、もっと前なんじゃない、
そうだっけ、
うん、
そうか、
これ連載自体は結構長く続いてるんですよ。
そうだね、
はい、
うん、やってました、やってました、誰だっけ、
柴崎コウと、
そうそう、
はい、二宮和成君が、
うん、ですな、
はい、
うんうん、そうそう、いわゆる第一巻のネタをベースにね、
そうです
ね、やりましたね、
はい、
うん、
でこの、まあ、大奥っていうとね、江戸城の、
うんうん、
はい、徳川幕府の、
うん、
はい、
いわゆるハーレムですよね。
そうです、うん、ただこの漫画として連載されている大奥というのは、
うん、
まあ、ちょっとSF が入ってまして、
そうだね、
はい、うん、まあ、歴史の模試ですよね、
うんうん、
はい、男女が逆転してるんですね、
そうだね、
日本の社会で、
うんうん、
はい、まあ、謎の病気で男の人がどんどん死んでいって、
ってね、
はい、まあ、大体その大奥の世界設定上では、
うん、
男子は日本人の人口のうちの大体3分の1と
4
分の1だ、うん、はい、つまり 25% が男で 75% が女っていう、
うんうんうん、
かなりの
ねえ、
ね、
本当に、
リ
アルに嫌な数値ですよね。
そうです ね、
ね、
うん、
女が男が俺一人みたいなハーレム漫画は数だけど、
はい、
日本全国でやってしまうとね、
うん、
この上なく大変なことになってしまう、ま
あ、かなり深刻な数字です ね、
ね、
はい、うん、なのでこう吉原とか、
うん、
まあ、体を売るのは男の仕事ですと、
うんうんうん、
はい、
ね、で、まあ、基本的な仕事は全部女がやってるっていうね。
そうです、
うん、
はい、
かといって別に女の体格がすごくなってるわけでもないので、
ごくごく普通に、
ね、
はい、ただただその役割が逆転してしまったっていう、
ね、
はい、子供を産むこと以外に関して、
ね、本当に、
はい、
これが変だね、
ちょっと奇妙な世界、
うん、
で大奥はどうなってるのか、
うんうん、
まあ、つまり男の人ばっかりなわけですよ。
そうだね、
はい、
うんうん、
で将軍様ももちろん女の人、うん、
そうですな、
はい、
う
ん、でここはその史実にのっとって、
うん、
まあ、実際の将軍の名前が、
うん、
はい、で大奥に勤める人たちっていうのも、
うん、
まあ、おそらくほとんどそのままなんでしょうね、
うんうんうん、
ざっと見てみたんですけど、
うんうん、
はい、まあ三代目のなんだっけ、
三代目は家光じゃなかったかな、
あ家光ですね、うん、はい、三代目の家光から始まって現在連載がされてるのは、
うん、
八代の吉宗と、
そうですな、
はい、
うん、
で吉永先生曰くその最後まで書き切るらしいですので、
そこがね本当かよって思うんですよね、
うん、
吉宗今家光から始まったって言っても、
ええ、
一応漫画としては最初吉宗から始まるじゃないですか、
そうです
ね、プロローグ的なところがね、はい、あって実際映画化したのもそこでね、
ええ、
で吉宗がすごいもう主人公格的に魅力ある感じに描かれてるわけですけど、
うんうん、
ね、この今のところね全部の将軍を描いてますけど、
はい、
まだまだいますよ、うん、
そうです ね、
はい、
本
当に、
ただ何かダヴィンチだったかな、何かのインタビューで、
うん、
その今一番描いてみたい大奥 の、
うん、
人物は誰ですかっていう質問に対して、
うんうん、
滝山様って答えてるんですよ、
滝山様、はい、
はい、滝山様というのは、
うん、
まあ、12代から14代の将軍に仕えた、
うんうんうん、
まあ、大奥の女、まあ、男性、
はい、
はい、
今一瞬女性って言いかけた、
まあ、大奥の世界では男性ですけども、ね、うん、史実では女性ですね、
うん、はい、ややこしいんだよこれな、これな、
はい、
後でこうやってウィキペディア見た時にね、
うん、
混乱するのね、
そうだね、うん、
まあまあ置いといてね、
はい、
うん、
まあ、史実ではまあ、慶応4年江戸城が開城されると、
うん、そうですね、
はい、
うん、
まあ、開国とかどうとかそういう話で、うん、で、まあ、その時に大奥をまあこうやって最後にしたと、
うんうん、そうだよね、
という話がありますので、
うんうんうん、
はい、なので大奥の最後を見届けた滝山様を、まあ、書きたいと、
うんうん、
はい、ということはやはり最後まで書くんじゃないですか、
でしょうな、
はい、
開国するとこまで書くんでしょうな、
おそらくね、
ね、
うん、
これ開国までどうやって描くのかね、本当に
分からない、
だってこの SF の前提の男女逆転が起こってるのって、
うん、
日本だけなんですよね、
そうです、
そうで、はい、海外は別に何の問題もなくやってて、
はい、
吉宗もわこれ国内だけやんって、
うん、
最近気づいて、
うん、
ちょっと困ったなと、
うん、
なってるわけじゃないですか、
そうです、
これ果たして治るのかそれともそのまま行くのかみたいな、
そうです、
ね、
謎の病気はどうなっていくのかとか、
うん、
人口 の、 その推移はどうなっていくのかとか、
うん、
まあ、いろいろ ね、
ね、
はい、
これはなかなかね、
うん、
面白いですよね、
面白いです、うん、で大奥ってやっぱりいろんな人がいるじゃないですか、
まあそりゃ、
ねね、漫画的に言うといろんなキャラクターがいる、
うんうんうん、
その中でも一人としておろそかにされてないっていうね、
うん
うん、
それがすごいよね、
うん、そう、ちゃんと名前があってビジュアルがはっきりしてるだけではなくて、うんうんうん、ね、
ちゃんとバックボーンがね、
そうそうそう、
史実に基づいて、
はい、
しっかり調べた上でなおかつ独自解釈をいっぱい含めてね、
そうなんです、
ね、
そう、性別が逆転することによって生じるその、うん、男女のね、
うん
うん、機微というか、
うん
うん、そういうものもきっちり描いてくださってるので、う
ん、ね、でもそれでいてちゃんと歴史上の事実のは曲げずに書いてるから、
そうなんです、
すごいよね、
うん、なので歴史小説が好きっていう方にも、
うん、
もうおすすめしていいと思います、
だね、多分ああこう来たかって思うんだろうね、
そうそうそう、そう、う
ん、あこれはみたいな、
はい、
うん、
大奥といえば有名なのが、まあ、江島生島事件っていうんですけれども、
うんうん、私これ読むまで全然知らなかったんですけどね、
あそうなんですか、うん、
初めて知ったんだよ、
はい、
うん、
テレビドラマの大奥あったでしょ、
あったのは知ってる、
はい、
うん、
ちゃんと女性版のね、
うんうんうん、
はい、
やってたのは知ってる、
はい、
うん、
浅野ゆう子とか足立由美とか出てたね、
うん
うん、時にもその江島生島事件っていうのは確か、
うんうん、
話の中に描かれてたと思うんです
よ、うん、はいはいはい、はい、
まあ、その役者さんと大奥の人が、
うん、
まあ、密会をしてたと、
うんうん、
本当はやっちゃいけないけど、
うんうんうんうん、そうですね、
っていう風に、まあ、でっち上げられたっていう、
うんうんうん、
それも本当だったのかでっち上げだったのか、
うん、
冤罪だったのか、
うん、
っていうのは今でも分かってないと、
うんうんうん、
はい、
ですね、それ表に残ってる文章からしたらね、
ね、
これこれこれこういう確証があってと言いますけど、
ええ、
今となっちゃうそんなね、
はい、
うん、歴史文章だけですから、
そうです、
逆に言うと創作の幅も広がるってもんですな。
そうです、はい。まあ、その江島生島事件に関わるそのドラマというのもこの最新刊第7巻で描かれてまして、これが泣けるんだな、
ね、もうもう辛いわ
辛いわ
辛いわ、もう、もうやめて、本当に、
はい、
ね、
というわけで面白いです、
面白いですこれ、ね、
はい、今1巻から7巻まで発売中なので、まだ大人買いするのにあんまり躊躇しないかもしれない、
そうですな、
そうですね、
そうそう、
もう1冊いくらだっけ、
1冊ね619円です。
じゃあまあ1冊600円として672、だからまあ5000円かかんないですよね、
まだいける、まだいける、
10巻超えちゃうとちょっと厳しいんだけど、7巻ならまだいい、
5000円ぐらいだったら大人ならさ、1回飲みに行くの我慢すれば全然余裕、
そう
って感じで、
はい、
ね、
はい、
いけますよ、
おすすめです、
そうですね、
はい、
これは非常にいいと思います、
はい、
8巻いつ出るかね、
まあ来年だけど
だろうな、そう、はいはい、
まあ、早く早く本当に続きが気になる、
うん、
で現在発売中のこの
メロディ
ー、メロディー、偶数月発売のメロディー最新号にこれの第7巻からの後の続きが載ってるという、
あらあら、
はい、
タイミング合わせてきますね、
そうなんで最近そういうの多いよね、
ハンダハンダとかね、
ああそうかそうか、
長い休みが長いやつはこうね、本誌で始まる前に単行本を出して変えようみたいな、
ですな、
メロディー変えようってわけですね、
そうです、はい、まあ、でも賢いと思います、
まあ、そうですな、
はい、
なるほどなるほど、
置いといて、
ま
あ、これ大体10ヶ月に1回ぐらいって感じですね、
ってことは次は来年の春かな、
そうですね、来年の5月とかかな、
遠いな
ちょっとまあまあ、
まあ、
忘れた感じでのんびり待ちましょう、
そうですね、きっとその頃には音読め語りの4巻も出てますよ、
はい、
うん、
そうだね、
うん、
まあ置いといて、
な感じですね、
はい、
はい、
まあ多くのお話でした、
はい、どうもありがとうございます、
はい、
はい、
さて次にまた何か買ってましたよね、
まあ、昨日はね一日いろいろ用事があって出かけてたんですけど、
はい、
まあ、梅田で寄る時間があったんで、
はい、
また例によって今月の CD という感じで、
はい、
どさどさと買ってきましたよ、
買いましたね、
はい、まあ、僕が買ったのと瀬島さんが買ったのとごっちゃですけど、
はい、
まあ、買ったのを言っていくと、
はい、
まずですね、これはあれですよ、バースデーの、
はい、
I'm just a dog、
はい、
買いました、ちょっとまだ買ってなかったので買いました、
はい、ライブ DVD 付きのやつですね、
そうです、まだ見てませんが、
はい、
後で見る、
楽しみです、
うん、
はい、
それからですね、これも先月出た、
はい、
フクローズの砂漠のロケ地、
はい、
はい、これも私好きなので、
はい
はい、であとあれですね、瀬島さんが前にライブで見てきて、
はい、
ミュージックキューブでも僕もちらっと見た、
はい、
オールディワイルディの
オールディワールディ、はい、
いつも間違えるな、オールディワールディのザ・レモンシャーク、
はい、
はい、これはですね一人で全部撮ったっていうようなやつ、
はい、
であとですねちょっと買う予定が全くなかったんですけど、
はい、
ちょっと面白いのがありまして、
はい、
はい、ですねトーミーマガジンという
トゥーミーマガジンが、ね、
はい、
台湾のバンドなんですよね、
そう、トゥーミーマガジンっていうかもう透明雑誌って言っていただきたいところですが、
はい、
うん、というね台湾のロックバンドがいまして、
はい、
タワーレコードに特設コーナーが作ってあったんですね、
主張してましたね熱心に、
そうあ、まあ珍しいじゃないですか、アジア関係の音楽っていうと大概ね、
うん、
まあ、いわゆる韓流とか
K-POP ね、
その辺で、うん、入ってくる、まあ基本アイドル系ばかり日本に入ってくる中で、
うん、
おやおやと、
うん、
まあいるんだろうけど、
うん
うん、ほうほうと、
うん、
でまあ聞いてみたんですよ、
ま
あ、かっこいいんですよ、
うん、
これがね
かっこよかったね、
そうまだね彼台湾在住の4人組バンドなんですけど、
はい、
まだ10代なんですよ、
へえ、うん、
まあ、もうそもそも20代かもしれないけど、
うん、
でも本当にもう若いバンドなんですよ、
うん、
でサウンドどんな感じかっていうとですね、
はい、
まあ、もう歪んだギターと、
はい、
もう疾走感と、
はい、
その辺の、まあ、もう宣伝文句で言うともう台湾版ナンバーガールと言われておりますね、
うん、
あの辺です、
うん、なんかわかります、
うん、で本人たちも影響を受けてるのはナンバーガール以外にも、
うん、
ピクシーズとかソニックユースとかあとウィザーね、
うん、 あ、
うん、あのウィーザー好きって聞いて、あ、分かると思いました。
あの
ピクシーズとソニックウーズはそんなに私詳しくないんですけど、
うん、
あのウィーザーは一時よく聞いてたので、
うんうん
うんね、
私もウィーザーは知らないんですけど、
うん、
あのピクシーズってあれだよね、沢さんが好きな、
そうそうそうそう、
うん、
オルタナの思想的なね、
うん、
沢さんがいつも言ってますけど、
キムディールの、
そうそうそうそう、あの辺ですね、
はい、
だから割と被ってるんですよ、
うん、
我々が好きなバンドが好きなバンドっていうね、で、そのナンバーガールが好きで、なんかウィーザーもっていうのでいくと、あともう一つ言えるのはあのアジカンですよ、
あ
アジカン。アジカンのもう初期の、
うん、
割と最近じゃなくてもうちょっと前の方のもっと
ちょっとトゲトゲした
もっとトゲトゲしてるあたり、
うんうん、
その辺が思い出されるような、
なるほど、
いい感じですよ、
うん、
あの本当に何でしょうね、ナノ無限フェスっていうのがアジカン主催で今年もやってるんですけど、
はい、
あのそこにもね、あのこれとは別に、
うん、
韓国のロックバンドの、
うん、
ザ・コックスっていうのが呼ばれてたりとかありまして、
うん、はい、
まあ、世間いろいろとね、あの搬入でね、少女時代とかからとか言ってますけど、
はい、
その陰にこういうあのね、本当にかっこいいロックバンドもさりげなく日本に入ってきてますので、これはね激しくおすすめしたい、
うんうん、これいいよね、
いいですよ、
うん
うん、
今日ずっとね、買った新譜をダラダラと、
うん、聞いてたんですよね、
聞いてたんですけれども、
うん、
たまたまあの積んであった順番で、
うん、
あのバースデーの後にこのトゥーミンマガジンをかけたんですよね、
うんうんうん、
でバースデーの、
うん、
あのポップさを多分に含んだ、
うん、
ロック、
うん、
がっつりとした濃いロックです ね、
うん、ね、
あれの後に聞くと、うん、やっぱりアラケルズリ感がものすごく目立つんですよ、
すごいね、対比的にすごくね、
そうそうそう、技術的な面もそうだし、
うん
うん
うん、
そうそうそう、
でもそれをね、あまりそれを無視して、
うん
うん、このなんでしょうな、なんともいかんとも形容しがたい、
うん、
衝動というか、
そう、これはなんだと、
うんうん、
言いたくなるパワーがあるんですよ ね、
そうそうそう、
うん、
でも別にその変なこうひねくれたわけでもなくですね、
うん
うん、割と聞きやすいです、
うん、で歌詞の意味が分かればもっといいんだけどな、
うん、あのね、これ実は買ったのはこれ輸入版なんですよ、
うん
うん、なんであの和訳が入ってないんですけど、
うん、
あの今週13日ですね、
うん、
あさってかしあさってか、
はい、
今週水曜日にあの国内版が出ますんで、
あら、そうなんですか、
そっちはあの中国語タイトルに日本語訳ついたり、
うん、
あの中に和訳多分入ってます、
うん、
ただまああのその辺調べると、まあ、あの曲のタイトルとかにもね、
うん、
あの世界は一度滅んだ方がいいとか、
う
ん、そんなの入ってますので、あのこの一番最後の14番とかね、
あ、本当ですね、
うん、あの中国語だからね、なんとなくわかるよね、
うん、
うん、多分こういうこと言ってんだろうなっていう、
うん
うん、あの歌詞カードが割と手書きで面白いんですよ、
そうそう、うん、鉛筆で書きましたって感じの、
そうそうそうそう、
うんうん、
なんかね、うん、文化あの割と近しいもありますね、
そうですね、うん、
ね、
うん
うん、
このオルタナ感好きよ、
いいよね、
うん、
うん、本当に
というわけで、あのオルタナロックと呼ばれるあの、
うん、
日本のロックが好きな人にはおすすめです、
はい、です、はいはい、まあ、そんな感じで一つと、 とこですね、
はい、
はい、ということでまずは、1枚紹介させていただきました、
えー、
まだ時間あるね、
あるかい、
まだあの実はあの先ほどメールが2通来てるんでそれを読むんですけど、
はい、
フクローズもちょっと言っとこうかな、
うん、ぜひぜひ、うん、
あのフクローズさん、
はい、
これあの先月あれですよ、
はい、
砂漠のルケイチというアルバムが
はい、
出まして、
はい、
これはあれですよ、そのさっきのこう「トゥーミーマガジン」とかではなくと、
うん、
また全然別の、
うん、
割とあのキラキラポップな感じです、
うんうん、
ただあのアイドルグループではないので、
うん、
あのしっかり音楽がね、
うん、
なってます、あのどっか近いので言ったら何かな、まあ、相対性理論とか、
うん、
そういう方向性ちょっと近いところが
そうかも、ね、
あるかなとは思いますね、
はい、
うん、で、そうですね、今回で、これがメジャーデビューになります、
そうなんですか、
あのもうアルバム2枚出しててうちにも1個ファーストはあるんですけど、
はい、
うん、それは今までインディーだったんですが、
うん、
今回は初めてのアルバムということになっております、
はい、
うん、でまあなんかインタビュー記事なんか読んでますと、
うん、
今まである意味ちょっと適当に作ってた節があるので今回はちゃんと作ったと曲順とかちゃんと考えたという感じになってますね。あのフクローズはあれですよ、 去年の南ホイールで見たんですよ、
はい、そうです
ね、これ多分前もちらっと言ったと思うんですけど、
うん、私はその時多分休憩してたと思います。
そう、あので一応フロントマンはこのボーカルキーボード、
はい、
作詞作曲担当の内田真理さんなんですけど、
はい、女の子ですね、
うん、フロントマンなんですけど、はい、僕ライブで見た時はフロントマンは喋ってるベースの人だと思いましたよ。
あ、ベースボーカルの安西さんですね、うん、
だと思った。あの動かないもん、
うん、なんか電池が切れたように動かないって言ってたね、
う
ん、
めっちゃ人見知りの人っていう。
あ、
うん、この間802にも出てたんですけど、
うん
うん、この人が出てきてたけど、うんうん、漫画の話しかしてなかったね。うん、あの断るごとに書いては漫画好きですとか、
うん
うん、常に漫画読んでいたいとか、
うん
うん、本当にお金がいっぱいあったら漫画いっぱい書いたいとか別のインタビュー記事でも別にそんな最初はバンドで有名になりたいとかじゃなくて、
うん、
漫画家になりたかったですどんだけ漫画好きやねんこの人っていう、うん、
面白いですね、
うん、なのに最後去り際には、
うん、
あのアジキャキとはずっとボソボソ喋ってたのに、
うん、
あの最後フクローズの内田真理さんでしたイエーイとか急に言い出したんで、
うん、ちなみに頑張ってるんだよ、
うん、であの帰った後に DJ が、
うん、
あの最後になんで叫んだんですかって聞いたら、
うん、
最後くらい明るくした方がいいかなと思ったっていう、なんかねいいキャラしてますよ、
うん
うん、
なるほど、
うん、
生で一回見たいですね。
いいと思いますこれ。
南ホイール、はい、今年も来てくれないかな。
南ホイールの出演者発表はいつだっけな。
まあまだでしょう。
でも割とそろそろちょいちょい発表しだすはずなんだけどな、うん、
そっか、
うん、
まあ楽しみにしてますよね。
そうですね、10月ですよ、
はい、
うん、まあまあフクローズもこれはいいバンドですので、
はい、
はい、ぜひぜひって感じですね。
え、
うん、そのとこですね。
え、
時間的に20分、
はい、
じゃあちょっとそろそろメールいきますか。
いきましょう、
うん、はい、ですね、じゃ あ, あのこんなねグダグダやってるラジオにもメールが届いております、
はい、ありがたいことに、
はい、
ね、
ということで、
なんか気がついたら1通2通来てるんだよね。
そうですね、ありがたいことですよ。
嬉しいね
本当に。もう1通来るだけで御の字ですから
本当
に、
うん、
はい、
キャーキャーですよメールなんか来たら
ね、
はい、マッキーの iPhone が鳴るたびに魚ラジオか魚ラジオかって私聞きますからね、う
ん
う
ん、ごめんツイッターのスパムアカウントからのフォローやったみたいなあーっていう、
あ
はい、じゃあ読んでいきましょう。
はい、お願いします、
はい、では1通目、これは、北海道の一平さんより、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。あの
リトルラジオでお世話になっております。
はい、はい、
どうもマッキーの、はじめましてセジーマイタリア風挨拶になってますよ。
はい、
うん、はい、
アミーゴみたいだね。
そんな感じですね、うん北海道札幌より一平です。魚ラジオ第1回から聞いてるよ。
ありがとうございます。
やったね、ありがたい、
ありがたい、
嬉しいね。
1回からっていいね。
ね、
ゼロ回からじゃないっていうのがポイントだね。
もう誰も覚えてないと思うけど俺も今忘れてたゼロ回
まあいい、置いといて置いといて、
う
ん、
そうそう、はい、いやー夏です、フェスの季節です、
うん、
ね、北海道に住んでいながら去年初ライジングに行ってきました。
いいな。
前日までの大雨でところどころ田んぼ状態でしたが、うん、もう最高でした。空の外に、あ、空の元に聞くミュージックはやばいばと、
はい、羨ましいです ね,
ね。
今年ライジングはこれからですよね。
そうですね、あの、はい、問題なく開催される予定です、
うん、まあ、北海道ですからね、
はい、ねえ、
いいな、
ライジング行きたい、
行きたい。
北海道バンドが好きな我々としては、ね、そっち
北海道バンドって言っても2つぐらいじゃない、
いや、あ、ピローズと
ボ
カツとモノブライトとシュリスペイドフですよ。
本当だ
ちょっと考えただけでそんなにいますよ。
そうだね、
うん、本当にね、
確か、
はい、
いかんいかん
ね、はい実は10年前富士急でやってた伝説の1回のサマソン以来のフェスでした。
ほう、
サマソンに第1回が
すごい。
ほうサマソニアスーパーカーが好きでそれ目当てで、
あ、
明らかにキャパ設定間違えた小さなサーカス街みたいなところでシーズン M 酸素状態だったんですが最高でした。スーパーカーの前がコールドプレイだったのを今考えるとすげえ、マジか、そうかそうか、
うん、いやでも
10年前
最初のサマソニ
ー、うん、
やっぱりさ、こういうフェス系のイベントって最初はいろいろ分かんないもんなんですよね、うん、
まあね、
うん、
フジロックも最初は伝説になってますからね、
うん
うん、台風が来て死にかけたみたいな、
うん、
ね、
ほらレディオクレイジーの第1回マッキーに行ったって言ってたじゃないですか、うんうんうん、それもやっぱり
うん、
あの会場の
寒い
とか
なんかしょぼいとか
うん、うんうん、そういうのがあったと思うんですけど、うん、でもメンバーは豪華だったんですよね。
そう、うん、じゃあ実際スーパーカーの前がコールドプレイって、
うん、
10年前でもコールドプレイは10年前だろ、2001年とか、
うん、
あ、多分それだったら本当に出てきたてじゃないかな。
そうですね、
うん、まだ多分インマイプレイスとかその辺の頃だと思うな、
うんうんうんうん、
いいない
いない
いないいな、あのコールドプレイのインマイプレイスってあの8万人ヘビーローテーションだったんですよ、
うん、
当時、
うん
うん、でまたその月、
うん、
すげえ忙しかったんですよ、
うん
うん、なんで夜中の事務所に、
うん
うん、その曲が鳴り響いていたんで、
うん、
思い出されますね。
ああ、うん、修羅場を
修羅場がねあの修羅場がみたいな
まあまあ脱線したので続けて
ください。はい、でライジング、
はい、
近場でやってたんだけど仕事が基本休めなかったり大好きなスーパーカーが解散したりして行く理由はなく10年間フェスより遠ざかってたんですが、
うん、
去年毎年行ってる友人に誘われて行ってみたらもうやばかった。
うん、
こう誰がとか曲とか細かいところは長くなって収集つかなくなるので今度スカイプで話しましょうか。うん、そうですね。
いいですね。どの順番でどう回ってきたのかちょっと知りたいです
ね。そうね、うん、ちょっとあのまだねスカイプ収録一回もやったことないんですけど、
うん、
ちょっと今度体制整えてねやりましょう
やってみましょう。
ていうかあの普通にスカイプからこうパソコンから話してもらって iPhone に撮ればいいのか。
そうしようか。
マイクでかくして
すごいアナログだけど。
アナログだねこれね、
うん、
あの本当に本格的なミキサーを導入してるような方々から考えたら
鼻で笑われるよね。
この何やってんのっていう、
うん
うん、本当にあのオフラインでも一回言われましたからね。
あ、言われたんだ。
そうそう、実は聞いてるよっていう人が一人で、うん、あの編集するぜって言われた、うん、でもあの夜中に送りますよって言ったらやめて、
うん、
はい、まあ余談ですね、
はい、
もちろん今年も行きます。キャンプサイト付きチケット購入済み。
いいですね。
まあ今年の現在まで発表されているメンツを見るとムムッとくる思いつつもくるりのワンダーフォーゲル聞いたら死んじゃうかも。くるり来るんだね。
いいですね。
5人で来るんだよな。
5人です ね、
ね、
うん、
ファンファンさんが可愛いかどうか見てきてください
ね。
はい、ポー
ラッパの係、
ラッパの係なので、
はい、
いろんなフェス行ってる人曰くライジングはメンツとかじゃなくライジングの空気がいいらしい。全くの通り、あの感じは最高だった。ビール&ロックは最高と。いやね、ライジングはね羨ましいぐらい
いいよね。
あの我々の友達にも一人いるじゃないですか、
はい、
ロックンロール女子が、
ええ、
毎年ライジング行ってて、
うん、
その写真をよくミクシーに上げてるけど、
うん、
もうね青春としか思えない風景がね。
いいな。
いいよあれは。行きたいわ。
いっぺん行きたい。
行きましょうね。
ライジングと荒垣は絶対に行ってみたいんですよ、
う
ん、
ね、
いつか、
うん
うん、
でもあれだね、
うん、
こう年を経ていくごとにどんどん辛くなってくるから、
うん、
もうここ 1,2 年ぐらいで行きましょう本当ね、
うん
うん、
でも一回行ったらさ、うん、絶対毎年行きたくなると思うんだ。
難しいところだねこの問題。い
や
ね、
でも荒垣はまだ過ごしやすい季節じゃないですか、
うん、まあね、
うん、
うん、
今年はちょっと延期になっちゃいましたけども、
うんうんうん、
まあ、来年以降どうなるか分かんないですけども、
うん
うん、なのでね、
うん、
でも一回は行きたいよね。
ねえ本当に、うん、
ライブは本当に一期一会なんだよ。
そうだな、
うんうん、だから行けるうちに行っておきたいっていうのはすごくある。
それはある、
うん
うん、ひょっとしたら今年出てたね、
うん、
バンドが来年はもういなくなってるかもしれないと、
うん、
解散してたんですよね、
うん、
ありますからね。
ありますね。
行きたい、
はい、
マッキーのセジーマンも来れば今年もピローズやド発電来るしいつか行きたいって言ってたじゃん。じゃあ今年で2人くらい場所確保できるよってこう誘惑してますよ。
チケットもう売ってないんじゃない？
ってことはあれだ、チケットがあれば行きたいっていう構えですよね。
いや足が取れないよ。
まあね、
うん、
うん、さっき言った友達は基本的に舞鶴からフェリーで行ってるそうです
みたいですね、
うん、ね、うん、いや別にもう節約するために俺はそれぐらいやりますよ。
別に飛行機なんか言わないよ。
うん、
うん、
そうそうそうそうね。いいなあいいなあ。てかライジングって言ったらあれですよ、エゾイストですよ。
うん、
エゾイスト。
本当エゾイスト見に行きたい。
カラオケバンド。
うん、
うん、一平さん行くんでしたらぜひねエゾイストを見てきてください
ね。
今年出てるのか知りませんけどこれ。
いやでもピローズとド発電が来てるんだったら、
あ、やるよな、
やるでしょ。
やるよな。
でド発電来てるならやるって。
そうだね、そうだね。で来てもいないのにグレーも来てくるよ。
そう、うん、ふらーっと来てるらしいからね。そうそう、
今日は呼ばれてないのにね、
うん、
本当に、
うん、
テル来たっていうバカなのテル、本当に
暇なの、
暇なのかよ悲しいはい、
はい、
そうね、はい、あーもう早く来い来い、ライジング、ライジングのためにアークテリックスのリュック新調しちゃおうかしら、なんて山登り系のお店行くとライジングのこと考えちゃってワクワクする一平でした。ではまた札幌より一平でしたと、
はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ちくしょう、
ちくしょう、この野郎、くそ、
爆発しろ
ライブ銃爆発しろ、
本当にライブ銃は爆発しろ、
うん、
いや、そうそう、それ私爆発する立場だから、
うん、いや上には上がいるってことね、
あのフェス銃爆発しろ、
うん、そうフェス行かないもんねあんまりね、
うん
うん、
基本的に屋外に長くいると私はもう疲れるので、うん、
そうですね、
はい、
はい、
屋内だったらなんぼでも、うん、
ライジングしんどいじゃないですか、
ちょっとね、
うん、
でも北海道意外と涼しいんですよ、
そうか、
うん、本当に大阪で暮らしてると北海道は意外と涼しい、
そうかそうか、
うん、だいたいそのライジングの季節ぐらいに、
うん、
去年北海道行ったんですよ私、
うん、
涼しい、
そうか、
てか寒い、
ああ
8月9月に長袖のカーディガンがいる生活なんて考えたことありますか、
ないね、
屋外で
ないない
でしょ、
あの北海道冬しか行ったことないからな俺、
あ、
うん、涼しい季節に行ったことなくてね、うん、
夏でもね快適、
そっか、
うん、
いいな、
うん、よかったよ、
うん、
まあ、置いといて、
はい、
まあね、行きたいね、
そうですね、
うん、
はい、じゃあ、いつかねご一緒させてください、
来年以降で、
はい、
ちょっと考えましょう
ということで、
はい、
はい、ということで、あの改めまして一平さんからメールでした、
はい、ありがとうございます。
続きまして、
おい、
毎度おなじみ、
おい、
ディスキッパーくんからいただきました、
はい、ありがとう、
はい、読んでいきます、
おい、
マッキーノさん、せいちゃん、こんばんは、お久しぶりのディスキッパーです、
こんばんは、
はい、どうも、期末テスト対策で時間がなくなかなかメールが来ませんでした、夏休みほとんどが補習のためなかなか忙しい日々が続きます、
か、高校生だね、
ね
え、うん、
期末テスト対策 ね、うんうん、
対策ってとこもいいね、
そうそうそうそう、
うん、
ね、
勉強してんだね、
そうそう、もう期末テスト始まっちゃえばもうね、
うん、
あとは望まるって感じですからね、
そうそう、やっちゃえばあとはもういいんだよ、
そうそうそうそう、
ただやっぱりあの模試受けたりさ、
夏
期講習とかさ、
うん、
ね、塾行ったり予備校行ったり、
うんうん、
学生は本当勉強するよね、
そうだ
よ
な、もう本当に、
うん、
もういいよ、学生に戻って勉強してって思い出したよ、
うん、
いかんね、
年食ったね、
いかんね、
うん、
うん、本当に、
うん、
自分の不勉強を棚にあげて、
うん、ね、
快感、
この年になって危機感が出てきたとかもね、
本当に、
まあまあ置いといて、
はい、
あのまあ、スキッパ君も勉強優先でいいから
本当に、
うん、
ね、
ね、こんなとこにメール書く暇あったら勉強しようね、
本当だ、
うん、
そうそう、ね、そんであのあれだ、ちゃんといいとこにね、
うん、
合格したらして、酒が飲めるようになったら大阪に来なさいということで、
そうです ね、
ってことで、
はい、
はい、じゃあ続きを、
はい、
さて小袋のライブではライブまであと2週間ほどになりました、
お、
あ、行くって言ってましたね、
だね、うん、
ここでライブによく行ってらっしゃるお二人に聞きたいのですが、
うん、
ライブでのマナー、グッズは買うべきか買わざるべきか、持っていくと役に立つものなど教えてくださるとありがたいです、では今日はこの辺でドロッパーと、
ライブ、
ね、ライブね、
でもさ、
うん、
小袋のライブと我々がよく行くライブって、
うん、違うよ、
違うよね、
あのさっきね、うん、メール読む前にざーっと見たんですけど、
うん、
あのマナーの中に、
うん、
あの開幕の銀テープは小渕さんのと黒田さんのがありますと、
うん、
であのそれを欲しいのは分かりますが、あまりかけないようにその前の方に、
うん、
押し合いへし合いにならないようにっていう注意書きがあって、あ、世界違うやんっていう、
うんうん、なんか銀テープが出てくる時点でちょっと世界が違う
ね、え、雷雲出てくる時に銀テープ出ないよね、
そんなお金かかってないって
ね、え、
さらにメンバーの名前2人入ってるんでしょ、
うん、
その
そうだね、
小渕さんと黒田さんと、ね、
うん、
ないないないない、
ね、
うん、
うん、やるとしても自分でこうバッて
やりそう、
歌舞伎のこう雲の糸みたいな感じ、
うん、ね、そんなバンドじゃない
それはなんか何かの罰ゲームだな、
うん
うん、であとあれですね、うん、だからね、正直ですね、我々の行くライブと小袋はちょっと規模が違いすぎるんですよ、
うん、
で検索するとですね、ライブマナーはねいっぱい出てきます、
そう
で、ただね一つあるとしたら、
うん、
まあ、あの空気読めですよ、
うん、
うん、
そうそう
そうそう、
あの本当にねバンドごとにローカルルールっていうのがあるんですよ、うん、
ありますね。
例えばあのポルノグラフィティとかは、うんうん、これもなんかで聞いたんですけれども、うんうん、あの MC 中にやじったらダメ、
うん、うーんなるほどね、
はい、あのボーカルの秋人くんがキレまくるそうです、うん、
なるほど。
どっちだったかな、
うんうん
うん、ボーカルの秋人くんだったかギターのあの春一さんだったか、うんうんうん、どっちかがえらいキレるらしいです、
ね、あなるほど、
はい、であの手拍子もあんまりしないでほしいとか、とにかく聞いてくれと、
うんうんうん
うん、というのがあるらしいし、うんうん、あとは私が昔よく言ってたミッチ、及川光博さん、
うんうん、
これも曲によっては振り付けが結構決まってたりするんですよね、
うんうん、そうね。あの実際小袋も調べるといろいろあるそうで、
うん、
でねなんか調べたら割と変わってるなって思ったのは、
うん、
あのアンコールに専用の曲があるんですってね。
あえアンコールで毎回やる曲ってこと？
いやアンコールの小袋が一回はけて、
うん、
あの普通手拍子するじゃないですか。
あ、ね、どんどん速くな
って
く
る、ね、あれじゃなくて、うん、あのストリートのテーマっていう曲をみんなが歌うんだそうです、
うん、あ特に会場に流れるわけでも
なくではなくて
誰みんなで歌うんだ。そう
誰かが大体歌い始めるから、
うん、
それに合わせてこうその曲を歌うと、う
ん、あ大合唱するんだ。
そうそうそう。でそれが落ち着いたところで来るということみたいです。うん、
お約束があるんです
ね。みたいですね。
面白いです ね,
ね。そうそう。
それはどの地方でも一緒なんですかね。
そうだね。地方とかではなくもう小袋ファミリー的にはそれは、
うん、
でもお約束だけど知らないからといって、うん、おいお前歌えよみたいなことを言ってはいけませんよとマナーに書いてましたね。
強制ではない
ないよという、
うん
うん、とかかな
ね。まあでもあと本当に一般的なライブのマナーとして大声で歌わない、
うん、そうだね、
うん、
そうそうそう
そう、隣の人にも聞こえるぐらいの大声で歌ったりするのはやっぱダメですよね、
うん、そうそうそうそう、
うん、あと MC 中やっぱりそのあんまり声はかけないというか、
うん
うん、
しつこいとよくないね。
そうそうそう、
うん
うん、それでね一回ピローズでも事件がありましたからね、
うん、そうですね。
佐野さんぶち切れてたらしいですからね、うん、
地獄のナンバー8じゃなくてナンバー8か、
うん
うん、本当に
ね。
いや我々はその前日でよかった
ね、
うん、
その前日のすごくいいライブだと、
うん
うん、
本当にね、
ね、怖いよ佐野さん、怖いよ
佐野さん、怖いからね。佐野さんは本当に決してねいい人じゃないからね。
そう、
うん、
人柄の丸い人ではない
ないですないです、
うんうん、置いといて、
うん、まあね小袋はね決してそんなヤクザっぽい人じゃないでしょうけど、
うん、
それでもねやっぱり邪魔が入るのは
そうですね、
良くないですから、
うんうん、あとはもう本当にあの周りのお客さんを不快にさせないってい
う、うんうん、
そういう意味で持ってった方がいいのは、うん、タオル。
あ、うんうん、
なのでライブグッズであのタオルがライブタオルがあるんだったら買った方がいいかな、
う
ん、
そうだね、
うん、それも事前に買っといた方がいいよね、
うん
うんうん、あの当日の物販コーナーめちゃめちゃ並ぶんですよ。
そうあの買うべきか買わざるべきかっていうよりも、うん、欲しかったら買えばいいんだけど、
うん、
あの帰りの電車の時間に間に合わなくなるぐらい混んでるんだったら、
うん、
やめた方がいいね。
そうそう
通販で買えばいいと思いますよ、
うんうん、で事前に持ってった方がいいものっていうのはやっぱり通販で買っておいた方がいいし。
そうだね。
あと2週間だとどうなんだろうね。
ね。
うん、
うん
まあ、でもタオルは本当にあった方がいい、うん、
あとねあの履きやすい履き慣れた靴、
うん、ジャンプしてもいい靴、
う
ん、
そうそう、
うん、
スニーカーとかね、
うん、
いいです。
スキッパー君は普段自転車乗ってる時の靴がいいよ。
そうだね、
うん、
そうそう、もうなるべく軽装でね、行けばいいと思います。
そうです、
はい、
T シャツ、ジーパン、
うん、
スニーカー、うん、そしてタオル
だね、
うん、
どこです、
はい、
お金は最小限で。
そう、
うん、
ドリンク代とかいるのかな。
あどうなんだろう、ワンドリンクとんの、
わかんない。
袋とかのだってライブハウスじゃないでしょ。
会場どこだ。
スキッパー君は兵庫県ですけど、
うん、
兵庫県だったら神戸とかなんかある。
太陽と虎とか
それライブハウスじゃね。
あそうか、
うん、
いやでもあそうか、でもコンサートホール的なところだったらないよな、
うん、
だでも ZEP、うん、とかだったら絶対撮るじゃん。
そうだな、
うん、
小袋って普段どこでライブやってるんだ。ちょっと待ってグーグル。
グーグルだ。
小袋やっぱりなんか普段からさ武道館とか東京ドームでやってそうじゃないですか。
うん、
うん、ライブハウスって来んのって。ああったあった。これかな新しいやつ。
神戸ワールド記念ホール。
ああ ワールド記念ホール名前は聞くな。
うん、あ、これ違う、もう終わったやつだこれ。
あ、そうかそうか、
うん、
そうだね、うん、
うん、
次のライブどこなんですかね。
あ、スケジュール、これこれ
これか、
うん、
ぴょっ、すごいこの表こんだけ決まってんだな。
あ、ね、あ、これ大阪城ホールじゃないですか。
あ、本当だ、2週、え、でも今日が
7月、
7月だよな、うん、で
今日が2週間後ってことは、
あ、城ホールか、
20日か21の、
うん
うん、大阪城ホールですよ。あ、じゃ あのドリンク代は取られないわ。
だろうね、
うん
うん、いや俺も1回だけ城ホール行ったことあるんですよ、うん
うん、
でもドリンク代取れた気がない、
ね、だよね、うん、
何言ったかっていうと、あのチケットがたまたま手に入ったんでケミストリーを見に行ったことがあります。
そうなんだ、うん、
誰かがもらってきたので、
うん
うん、行かねえってこう何人かで、
うん
うん、いやあれも世界が違ったな。
そうか、
うん、
まあまあ、
まあまあ置いといてね、
うんうん、そうかそうか、じゃあそうだね、
うん
うん、でもまあカバンと持つより、
うん、
まあ、ポケットに入れれる範囲で落とさないようにして、
うん
うんうんあとはまあ分かると思うけど、大きいカバンを本当に5ハット、
そうですな、
うん、なのでなんて言ってシザーバッグみたいな、
うんうん、
あの腰に巻いて、
うんうん、
落ちないようなやつ、
あれがあるといいね。
いいですね、
うん
うん、なるべく軽装、
そうそうそうそう、
動きやすく、
うんうん、もうあの男子なのでポケットが使えますからね。
そうそうそう
そうそうそう、
うん、
女子はなかなかね難しいですけど、
うんうん、私はそのコインロッカーの鍵と、
うん、
最低限の500円玉と1000円札1枚ずつ、
うん
うん、とあとまあ電源切るけど携帯と、
うんうん、
それぐらいしか入れないですね、
うんうん、
残りは全部コインロッカーに突っ込みます、
うん、私もそんなもんです。
はい、
うん、
はい、
です
な。なのでそのコインロッカーの確保ね、
うん、
大阪城公園だったら環状線の大阪城公園駅にコインロッカーがたくさんあるんですけれども、
うんうん、
ライブっていうことになるとおそらく、
うん、
いっぱいになると思うので、うんうん、まあ、早めに行って確保するとか。
そうだね、
うん、
うん、なんかでも確かディスキッパー君この大阪城周りというかさ、
うん、
森の宮に友達がいるんだったら、うん、もうそこに預けたらいいんじゃないの。
いやまあ都合悪いかもしれないじゃん、ね、
うん、
そんなコインロッカーなんて 2,300 円なんだから。
まあそうだね、
そんなとこケチったらダメだ
ってすいません、
うん、
はい、まあまあそんな感じですね、
はい、
まあ、我々が お伝えできることはこんなもんですかね、
うんうん、あとはまあ途中でそのやたらね席を立たないようにトイレはきっちりとかね、
うんうんうん
うん、
そうですね、
うん、
はい、わかりました。
そんなもんかな。
お役に立ちましたでしょうか。
ね、
うん、楽しいライブにをね、ライブ楽しんできてくださいめっちゃ噛んだ
何言おうとしてるか考えてなかったでしょ。
はい、
はい、
これが良くないとこですな。
そうですね、
うん、はい、まあ、まあまあ、反省点も踏まえつつ、
はい、
はい、
まあね、楽しくライブ行ってもらって、
はい、
またレポートとかね、
うん、
うん、
そうですね、
送ってほしいな、
うん、うん、ライブの雰囲気が一番知りたい。
あ、知りたい、
どんな感じなんすか
って。そう、ファン層とか、うん、どういう雰囲気なのかとか、
うん、
MC とか、
うん、
ちょっと知りたいよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
そうそう、コンサートホールでのライブって、
うん、
行ったことなくてあんまり、
うん
うん、ちょっと気になります、
うんうん、
はい、
ね、ということで、
yes、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、どうもディスキッパー君でした。
はい、ありがとうございます。
はい、そんなわけで、まあ、大体今日のコンテンツは以上ですかね。
以上です、
はい、ってな感じで、
うん、
次のライブはまだちょっと雷雲遠いしね。
次雷雲でも言っても2週間ちょい。
あ、本当だ。
ですよ。
あら、意外とすぐそこだった。
意外と、
はい、
はい、
私もチケット取りましたよ。
あ、取ったんだよね。
はい、まあ仕事の都合があるんで、
はい、
どう考えても途中からになるんですけど、
ええ、
うん、
私バッチリその日お昼で帰っていいとの私が出たんで
素晴らしい、
はい、
はい、
普段から赤い彗星のシャアのごとく3倍仕事をこなしてるんですよ私は。
うん、素晴らしいことだ、
うん、
さらにできるようになったなって、
うん、
いいですね。
です、
うん、まあまあやっぱね、うん、なかなか難しいんですけど、
うん、
まあ、さっき言ったじゃないけど一期一会ですからね。
そうですよ、
うんうん、
行ける時に言っとかないと。
それは言える、
うん
うん、
でもこれで多分雷雲のライブ10回目ぐらいかも
ね。
だって待って、南ホイールで見て、
うん、
翌月の シャングリラ見て、うん、1月のラブラブラブとのツーマン見て、うん、2月 の渋谷クアトロのワンマン行って、うんうん、で3月の、ミュージックキューブ行って、
ね、
4月はなくって、5月
5月見てないんじゃない？
見ましたよ。
見たっけ？
5月はまたあのシャングリラに来てました。
あ、そうかそうか、はい、あイベントでそうだそうだそうだ
そうそうそ
う、ああったあったね、
そうです、あのズータン
ツとかね、そうだそうだそうだ、
はい、でさらに6月 の沢尾 VS ヤングスターの前日行って、
うんうんうん、
でヤングスター行って、
うん、
あ9回目だ、
次9回目です、
ね、次で9回目です
よー行ってるね、
ピローズより断然行ってますよ、
本当だよ、
うん、
俺が今までピローズで行った回数よりももう多くなってるじゃないかな、
マジで、
うん、結構行ってる、9はないと思うぞ、
そっか、
うん、すげえな、
でもどれもよく覚えてるよ、
うんうん、いいことだ、
うんうん、素晴らしい、
うん
うん、
まあ、そんな感じでまたね、
うん、
あのネイブの方までエッチラオッチラと行きますので、
ええ、
はい
はい、私はもう、チケットの番号をこう振りかざして、
うんうんうん、
番号順にお並びなさいって
もう一桁だっけ、
一桁です、ね、A の5番か6番かな、
うん、素晴らしい、
うん、
じゃあ、まあ最前列はお願いします、
はい、
うん、後ろの方で見てます、
はい、いつもの最前列真ん中より左寄りで行こうかなと思って、
順3ポジション、
はい、うん、ただね何着ていこうかすごい迷ってるの、
ほう、
T シャツ、
あ T シャツこの間買ってなかった、
あのね、あ
そ う, そう、
あの分かった
分かった、
前回サワーバーサスヤングスターの心斎橋クラブクワトロ公演で、
うんうん、
新しい T シャツ、
うん、
スクラップショートサマーの T シャツを買ったんですけど、
うん、
うっかり私サインもらっちゃったんですよね、
ですよね、
あれ T シャツに
着れないじゃない、
あれ着れない、洗濯できないしさ、
うん、
もうなんかもう一枚買っちゃおうかな、
それがいいと思うな、
うん、
サイン入りのシャツはちょっと着れないね、
うん、
私はね買ってきていただいたシャツがありますんで、
はい、メイビーラブソング T シャツ買いましたね、
はい、
はい、
忘れないようにしたいと思います、
ぜひ、
はい、
もう明日じゃない、当日もそれ着て会社行けばいいんだよ、
そうだな、
うん、
うん、まあ打ち合わせとかあるかもしれないんでこう、
うん、
あの会社にもう置いとこうかね、
そうだね、
チケットもあの事務所に置いてますからね、
そうか、
だって事務所まで行くからね、
うん、
家に置いとくよりは、
そうだな、うん、そうか、会社から歩いて行けるのか、
歩きちょっときついな、
そうか、
2駅あるの、
そうか、西大橋だもんね、
そう、西大橋じゃなくて、
うん、
西長堀だよ、ほとんどあれ、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、そうだね、結構歩いたよね、
西長堀のが近いぜ、
うん、
そうそうそうそう、ちょっとね、
うん、
で自転車で行けないこともないけど、ライブ終わってから自転車乗る気もないしな、
うんうん、
まあ地下鉄ですよ、
うんうん、また雨降るかもしれないしね、
はあ、雨男、
雷男です、
本当だ、
呼んじゃうんです、
そこはバンド名に忠実じゃなくていいのに。
だ、うん。
ね。
ね。ね、本当に。
いやね、
うん。
まあ楽しみですよ。
はい、
まあそれまでに1回ぐらい更新すると思いますのでね。
はい。
まあまあまあまあ、ぼちぼち何か、
うん、
なんか買ったら更新しますよ。
うん、そうしましょう。はい、
ということで。
はい。
はい、じゃあまあ、今日は締めていきましょうかね。
は
い。ということで、お相手は私、マッキーノと、
瀬島でした。
はい、お疲れ様です。